请听日语节目。
こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。
今日1月26日は旧暦で言いますと1月2日です。春節、つまり旧正月の2日目にあたります。台湾ではお正月が明けたばかりです。ということでこの時間、台湾博物館では春節特集をお送りしたいと思います。この時間担当は私、早田です。まずは春節明けましておめでとうございますと言いましても、日本の方にはちょっとピンとこないかもしれません。まあ、日本ですと新暦のお正月を祝いますので、もうこの時期お正月気分はすっかり抜けているのではないかと思います。まあ、台湾の場合はこの春節、旧正月を祝うというのが伝統になっています。今年の春節、旧暦の1月1日は1月25日ですね、新暦の1月25日がその日でした。で、今年のこの春節、旧正月ですけれども、まあ、例年よりちょっと早めですね。この旧正月、春節というのはこれ旧暦で数えますので、まあ、年によってですね、これが1月になったり2月になったりするんですけれども、まあ、今年は1月25日ということでちょっと早めになっています。で、この旧正月、春節の前後というのはこれはお休みになりますね。働く人たちにとっては1年で一番長い休みということになるんですけれども、まあ、今年この春節の休み、23日から29日までの1週間ということで、まあ、まずまず長い休みとなっています。まあ、普段ですと大晦日ですね、旧暦の大晦日、今年で言いますと24日から休みになるんですけれども、ちょっとですねこれ休みの時期をずらしたり、出勤の時期をずらしたりしまして、23日からお休み1週間ということで、まあ、ちょうどですね今日あたり1月2日ですね、旧暦の1月2日旧正月が明けて2日目ですけれども、退去してですね台湾の人たち海外旅行に行っているのではないかと思います。で、特にやはり台湾の人たちに人気がありますのは日本ですね。まあ、なんといっても今台湾の人たちの最大の旅行先、一番人気が高いのが日本ということで、まあ、この時期日本には台湾の人たちたくさん旅行で行っている方たちを見かけることができるのではないかと思います。まあ、ただ台湾の人たちだけではなくて、この旧正月ですね、春節を祝いますのは、まあ、中国大陸あるいは香港、マカオの人たちもこれ同じですね。中華圏の人たちはこの旧正月、春節を祝うというのが慣習になっていますので、まあ、台湾の人たちだけではなくてですね、まあ、こうした中華圏の他の地域の人たちもおそらく非常にたくさん日本に行っているのではないかと思いますけれども、まあ、そうした中で台湾の人たち、まあ、日本にいらっしゃる皆様、このところですね、まあ、既に休みに入っていますので、まあ、台湾の方たち、旅行に行っている方たちを見かけたことありますでしょうか。まあ、台湾から日本に行くお客さん、これも非常に多いわけですけれども、日本から台湾に来るお客さんも多いですね。まあ、昨年は200万人を超えました。で、こうした中で台湾と日本との間のさまざまな交流盛んに行われています。旅行だけではなくて、いろいろなですね分野での交流が進んでいるわけですね。で、こうした交流については、実はこの新暦のお正月ですね、1月1日、まあ、元日でもだいぶご紹介をしたんですけれども、まあなかなかご紹介しきれないものというのがたくさんあります。ということで、この旧暦のお正月、春節のこの時間ですけれども、まあ、再び台湾と日本との間の最近の交流ご紹介していきたいと思います。特に昨年終盤あたりの交流を中心にご紹介していきたいと思います。 まず最初に、これは日本にとってはかなり嬉しいお話ですけれども、台湾の人たち、特に美食家にとっても嬉しい話かもしれません。台湾は日本の牛肉の輸出先として、世界の中でも最大の市場となりました。で、台湾では以前はこの日本からの牛肉の輸入、これ冷蔵牛肉なんですけれども、これ禁止していたんですね。これは牛の病気が台湾に伝わってくることを恐れたものでして、なかなかですね、この台湾側うんとは言わなかったんですけれども、これ3年前に台湾は日本からの冷蔵牛肉の輸入を解禁しました。それから満3年になります。で、この日本からの冷蔵牛肉の輸入が解禁されますと、台湾の市場では一気にこの日本の牛肉が広まりました。現在です、この街を歩いていましても、いろいろなところで日本の牛肉を販売しているんですね。日本の牛肉と銘打った看板、あちこちで見ることができるようになりました。で、そうした牛肉ですけれども、例えば焼肉屋さんであるとかステーキ屋さんで販売されていると、料理にして出してくれるところ、これはもちろんあるわけですけれども、生の牛肉を売っているお店も少なくないですね。この日本の牛肉、もともと台湾ではファンが多かったんですね。台湾の人たち、輸入ができませんので、それまで台湾で食べることはできなかったんですね。しかし台湾の人たち、非常にたくさん日本に旅行に行ってますね。で、日本に旅行に行った時に日本で、日本の牛肉、和牛を食べるわけですけれども、これが美味しかったということで、台湾に帰ってきても食べたいということだったんですけれども、これが食べることができないわけですね。ということで、これちょっとあまりいい話ではないんですけれども、こっそり日本から牛肉、この生の牛肉ですね、冷蔵牛肉を持ち込む人たちはいたんですね。それほどまでして食べたいという日本の牛肉だったんですけれども、これが正式に解禁されたわけです。で、台湾で食べられています牛肉といいますと、台湾産の牛肉というのもこれあります。しかし量があまり多くないというのと、やはり値段がかなり高いんですね。ということで、この輸入物が大部分になります。で、その輸入、どこから輸入してくるかといいますと、これオーストラリア、ニュージーランドですね。そしてこれアメリカ産の牛肉ですけれども、これも長いことですね、輸入が認められていなかったんですね。これは狂牛病がアメリカで流行したということで、輸入が禁止されたわけですけれども、これもですね、近年解禁をされていまして、そうなると、アメリカ産の牛肉の市場、非常に大きいものがあります。アメリカ産牛肉のファンの方たちですね、アメリカの牛肉ということで喜んでいる方たち非常に多かったんですけれども、そこに今度は日本からの牛肉の輸入が解禁されたわけですね。で、この日本からの牛肉、輸入された牛肉ですけれども、やはり価格帯としてはかなり高いところにあります。でも、それでもやはり台湾にはファンの方が多かったようですね。解禁されて以来、日本からの牛肉の輸入量、どんどんこの増え続けていたんですけれども、2018年、これ一昨年になりますけれども、これ通年での記録で、それまで日本産の牛肉の最大の輸出先であった香港ですね、これを台湾が上回りまして、台湾が日本産の牛肉の最大の輸出先となりました。で、日本の牛肉の輸出先というのは、世界に40の国と地域あるそうなんですけれども、その中で最大の輸出先となったわけです。で、台湾での輸入量ですけれども、この年2018年は531トンだったんですね。これは日本から輸出されます牛肉の 27.8% を占めているということです。ということで、2018年の時点ですでにですね、台湾は日本産の牛肉の最大の輸出先となったんですけれども、2019年、昨年、 これまだまだ増え続けていますね。でこれは4月から10月の統計ですけれども、この時点で328トンに達しています。でこの調子だと1年間でどのくらいになったかと言いますとですね、だいたい600トンぐらいになっただろうと推定されているんですね。まあ、その前の年ですね、2018年531トン、それが昨年2019年は600トンに達したと見られています。でこの日本産の牛肉ですけれども、まあ、一般的にこの和牛と言われますけれども、和牛と称する牛肉というのはこれ日本産だけではないですね。まあ、世界の、まあ、他の国や地域で生産している牛肉についても、まあ、和牛と称する場合がありますけれども、この日本産ということに関しましては、これ純正性、本当に日本の血統の和牛であるということを重視するということで、これについては日本のこの輸出業者の人たちの団体ですね、こちらの方でも非常に重視しているということで、これ QR コードがありまして、これをスキャンすればですね、その生産履歴がすぐ分かると。でそれぞれの牛肉のですね血統書を見ることができるということで、こうした面でもですね、かなり日本の牛肉というのは安心して食べることができるということのようです。さて牛肉の話をしましたので、次も食べ物の話をしたいと思います。これは個別の企業の話なんですけれども、台湾の企業と日本の企業が手を結びまして、新しい事業展開をしていくという話ですね。台湾の食品大手に大成食品という会社があります。大成というのは大きくなる、成功の成ですね。大成食品という会社なんですけれども、この会社、おそらく日本ではご存知の方あまり多くないのではないかと思います。業界の関係者の中でしか知られてないかもしれませんけれども、実はこの大成食品というのは今台湾で有数の食品会社なんですね。で何をやっているかと言いますと、主にやっているのはですね、鶏肉です。鶏肉の生産ではこの会社有数の企業ですね。この会社が供給している先、お客さんですけれども、有名なですね、アメリカのフライドチキンチェーンですね。これは世界的に有名ですけれども、名前はどこか言いませんが、こういったところにも供給をしているということで、その品質は折り紙付きということになるわけですね。台湾と言いますと、実はこの鶏肉の生産、鶏の肉の生産では非常に品質がいいことで知られています。台湾の鶏肉といいますとですね、例えば夜市などに行きますと、皆さんこの手に大きな、これ台湾式のフライドチキンというんでしょうか、これをですね、持って、歩きながら食べている姿をよく見かけるんですけれども、非常に美味しい鶏肉を生産します。また台湾ではいわゆる地鶏というのもですね、生産されていまして、地面を走り回っているような鶏を食べるということですが、これがまた美味しいですね。ということでこの鶏肉の市場に関しては非常にですね、成熟したものがあります、この台湾ですけれども、その中でも代表的な企業となっていますのがこの大成食品ですね。でこの大成食品が所属しますこのグループですけれども、1957年に創業ですね。これかなり台湾の企業としては早い時期に創業していまして、もともとはこの食用油ですね、大豆から絞った油を生産するのが最初だったんですけれども、その後はですね、こうした鶏肉の生産にも乗り出しています。でこのグループですけれども、日本の企業との関係も深いですね。例えば1982年には日本の三菱商事などと合弁で食用油の会社ですね、工場ですけれども、これを立ち上げています。でこの工場ですけれども、台湾の南部台南に設けられていますね。でこのグループは台南が発祥の地ということで、こうした食品会社、台湾南部にかなりですね、有力な会社があります。 でさらには1995年には丸紅と合弁で、これは中国大陸の遼寧省ですね、大連に食品会社を開設をしています。まあ、こうした日本との関係も深いこの大成食品ですけれども、今度はですね、何をやるかと言いますと、卵と小麦粉なんだそうです。でこの大成食品ですけれども、日本のこれ小麦粉の大手メーカーにあたるそうですけれども、これ昭和産業という会社ですね、こちらと契約に調印をしました。でこの契約内容ですけれども、2つありまして、卵と小麦粉ですね。今回の合弁の金額ですけれども、総額が台湾元で20億元ですね。日本円にしますと、およそ70億円ほどになりますけれども、これを投資するということですね。で、そのうち卵の方ですね、これを見てみたいと思います。卵の方に関しましては、新しいですね、合弁会社を開設することになってまして、資本額が1億6000万台湾元、日本にしますと大体6億円近い金額ですけれども、この会社双方が株式を持つわけですけれども、大成台湾側が 65%、 日本側の昭和産業が 35% という比率になっています。でこれでですね、台湾最大の卵の工場を作りたいということなんですね。でその卵なんですけれども、ここ一つ味噌がありまして、生卵、生で食べることができる卵を生産するということで、これ衛生面で非常にですね、レベルアップするということになるわけですね。で現在この台湾の人たち、生で卵を食べるというのはあまりないんですね。まあ、日本ですとですね、朝にこの卵かけご飯ということで、まあ、生卵をですね、ご飯にかけて、お醤油をかけて食べるということで、これとっても美味しいんですけれども、まあ、台湾の人たちもこの日本に行きますと、こうしたですね、卵かけご飯、食べることがありまして、とても美味しいという評判なんですけれども、台湾に帰ってきて、生卵をご飯にかけて食べるということはあまりしないですね。これはやはりですね、この衛生面で、台湾で生産された卵に対して、ちょっとあまり信用がないと、ちょっと心配だということでですね、なかなか生で卵を食べるということはしないんですけれども、今回のこの合弁会社で生産します卵、まあ、生で食べられるようにしたいということでですね、まあ、台湾でも将来的にこの生卵をかけた、まあ、卵かけご飯が流行るかもしれませんね。まあ、そうした期待が高まります、今回のこの合弁ですけれども。この卵の市場というのはですね、台湾では年間、台湾元で400億元から500億元ほどあるんだそうですね。日本円にしますと大体1500億円から1800億円ぐらいの規模ということになるようでして、まあ、このですね、非常に大きな卵の市場を今回の合弁会社シェアトップを取りたいということですね。でこの大成食品ですけれども、現在もですね、この卵についてはシェア 7% を持っているんだそうですね。で今回の合弁によって、シェアを 10% に高めたいということですね。新しい工場2021年初めには完成させたいということで、まあ計画がされていますけれども、生産量は1日あたり300万個ですね。ちゃんと洗った卵ですね、これ、台湾の人たちも最近はですね、この卵の衛生面で非常にこの注意をするようになってますので、まあ、綺麗な衛生的な卵を供給するということになるようです。まあ、生卵で食べるのはこうしたですね、まあ、洗って綺麗にするということも大事ですし、またこの賞味期限をきちんと区切るということですね。さらに温度管理、まあ、こうした面でも注意しなきゃいけないということで、まあ、台湾での卵の品質ですね、大いにレベルアップすることになるのではないかと思います。でもう一つは小麦粉ですね。まあ、小麦粉は合弁会社の日本の方のこの昭和産業が得意とする分野ですね、ということで、日本の技術をぜひ導入したいということのようです。でこの小麦粉に関しましてはですね、これ、大成グループの方で、まあ、既に会社があるんですね。でこの会社に日本側から資本投入をするという形になるそうです。 もともとの製粉会社ですね、小麦粉の工場ですけれども、資本額が1億9870万台湾元ですね、これを6億1000万元に引き上げるということです。まあ、新しい株式を発行するということですけれども、これ台湾側の体制が 55%、 日本側の昭和産業が 44% を保有するということになるようです。で、この会社ですね、既存の会社ですけれども、台湾でのシェアが第7位か8位ぐらいだということなんですね。で、今回のこの合併によってこれをさらに引き上げたいということです。さて、次は野球のお話です。台湾に初めての日系の野球チーム、プロ野球チームが誕生しました。まあ、日系として初めてということではなくて、これ外資系のプロ野球チームとして初めてなんですね。このチームの名前、12月に発表されていまして、新しい名前、楽天モンキーズと言います。まあ、楽天と言いますと、この日本の楽天ですね、楽天という球団を持ってます、楽天イーグルズですけれども、台湾のこの楽天モンキーズは、この日本の楽天イーグルズの姉妹球団といいますか、兄弟球団ということになるわけです。まあ、同じグループに入ることになります。で、この楽天モンキーズですけれども、もともとですね、このラミゴモンキーズと言っていました。で、モンキーズですけど、これ実は漢字で、書く名前もありまして、桃園というんですね。桃というのは桃の花の桃ですね。園はお猿さんの猿、桃園と、これ日本語で読んでも桃園ですけれども、この桃園というのはどこから来たかと言いますと、桃園という地名ですね、台湾の空の玄関であります台湾桃園国際空港がありますけれども、こちらの桃園は桃にそのですね、公園の園と書きますけれども、発音日本語で同じですね、桃園、いずれも桃園ですね。お猿さんと書いた場合、それから公園の園と書いた場合も園、中国語でもですね、これほとんど同じ発音ですので、まあ、言ってみればですね、桃園というところにある野球チームと、プロ野球チームということで、まあ、一種のダジャレ的な名前の付け方なんですけれども、もともとこのラミーゴ桃園というチームの名前だったんですね。で、このラミーゴというチームですけれども、もともとですね、これ台湾の非常にこの有名な靴のブランドがあるんですね、シューズ、靴のブランドですけれども、ラニューという会社がありまして、ここが2003年にこのチームを買い取って、これまで経営を続けていたんですね。で、このラミーゴ桃園ですけれども、経営が悪かったかというと、そういうわけでは決してないんですね。非常にこの人気が高いチームですね。人気だけではなくて実力もあるチームですね。昨年の台湾プロ野球の優勝チームがこのラミーゴ桃園、ラミーゴモンキーズだったんですね。で、実はこのラミーゴモンキーズ、台湾プロ野球で3連覇しています。で、今年は4連覇目を目指すということになるんですけれども、これが新しいチームとしてですね、楽天モンキーズ、まあ、モンキーズの方の漢字の名前ですね、桃園、これこのままで、楽天、この楽しいという字に天井の天と書きます楽天ですけれども、まあ、これを前につけるということで、まあ、楽天桃園対、楽天モンキーズというチーム名に変わりました。で、このように人気も実力もあるチーム、なぜ、身売りをすることになったのかということなんですけれども、これやはりですね、この楽天というのはプロ野球運営のプロですね。ということで、ラニューの方ではここまでですね、十数年間育ててきたチームを楽天に任せるということで、このチームさらに発展できるんじゃないかということのようですね。まあ、発展的な身売りということになるようです。で、この楽天モンキーズが所属します台湾のプロ野球リーグですけれども、漢字の名前は中華職業棒球大連盟と言います。棒球というのは棍棒の棒に野球の球と書きまして、棒球、これで中国語では野球の意味ですね。中華職業棒球大連盟というリーグ、 略称は CPBL ですね、チャイニーズプロフェッショナルベースボールリーグというリーグの名前ですね、チャイニーズと使われていまして、それが中国語に訳すと中華ということになりますけれども、この台湾プロ野球のリーグですね、台湾プロ野球といいますと、かつてはリーグが2つあるほどですね、非常にこの発展して人気が高かったんですけれども、その後は八百長事件などなどありまして人気が低落をして、結局残るところ4チームリーグは1つだけということになっているんですね。この4チームその1つがこの楽天モンキーズですね。桃園市の桃園国際球場をホームグラウンドとしています。この球場ですけれども、桃園国際空港からすぐ近いところですね、台湾高速鉄道の駅からも近い、これは桃園の駅ですけれども、ここからもほど近いところにありまして、台北と桃園国際空港を結びます、MRT、 これ電車ができてますけれども、この電車の線がこの球場のすぐそばまで伸びてますね。でこの他にですね、富豪ガーディアンズ、これは台北の隣にあります新北市の新総体育場野球場、ここをホームグラウンドとしています。これ台湾北部ですね。それから台湾中部に行きますと中心兄弟というチームがありまして、これは台中インターコンチネンタル球場、ここをホームグラウンドとしています。そして台湾南部に行きますと、これ台南ですね、台南市立野球場、ここをホームグラウンドとしているのは統一ライオンズというチームです。そのうちこの楽天は、どのような会社かご存知でしょうけれども、中心兄弟と富豪ガーディアンズですけれども、この2つは、いずれも金融持ち株会社ですね、フィナンシャルホールディングカンパニーの傘下にある球団ですね。それから台湾南部の統一ライオンズ、これは食品を中心とする大手企業グループの傘下にある球団です。でさらにですね、今年のシーズンからもう一つ新しいチームといいますか、これは昔あったチームがですね、これ経営を中断していたんですけれども、復活しましてリーグに参加することになっていまして、これがミゼンドラゴンズですね。これも食品メーカーの参加のチームでして、ホームグラウンドは台湾北部の新竹市、新竹サイエンスパークがあるところですけれども、この新竹市立中正野球場がホームグラウンドとなるそうです。で合わせて5チームで今年のリーグ戦われることになりますけれども、この楽天の参加というのは実は台湾のプロ野球にとって非常に大きな出来事なんですね。と言いますのは、台湾でもこの楽天というのはオンラインショッピングのサイトを経営しています。でさらにですね、昨年ですけれども、この楽天はオンライン銀行、インターネット専門の銀行を開設する許可を得てますね。ということで、この楽天の台湾での事業をますます拡大していますけれども、そうするとですね、この楽天としては台湾でさらに大々的に広告を打つということになりそうですけれども、その時にこの楽天モンキーズ、台湾での楽天の事業の非常に重要な広告塔になりそうですね。さらに今回買収した楽天モンキーズですけれども、ホームグラウンド桃園球場ですね、でこの桃園球場の機能をさらに強化しようということも計画しているようですね。この球場に投資を行いましてですね、野球だけではなくて、その他のさまざまな施設も建設することによって、この球場を一大娯楽センターにしようという計画も持っているようです。台湾の野球場というのはちょっとこれまでですね、殺風景なような感じがありましたけれども、日本の球場のようにですね、例えば回転木馬を入れてくるとか、あるいは観覧車を作るとかいったようなことも今後進められることになるのではないかということです。でこの楽天が台湾の球団を買収したということ、台湾と日本のこのプロ野球の交流も進みそうですし、さらに期待されますのが、日本でこの台湾プロ野球のファンが増える るということですね。まあ、台湾プロ野球のファンというよりもまずこの楽天モンキーズのファンが増えていくということになりますと、この楽天モンキーズの試合を見るために日本から台湾に見に来るというファンも増えてくるということになりますと、この台湾プロ野球全体が活性化するということにもつながりますね。ということで今年の台湾プロ野球なかなか面白くなりそうですね。期待が持てるのではないかと思います。ということで最近の台湾と日本との間の関係の動き、これをご紹介してきたんですけれども、まあ、今回はちょっと経済面ですね、企業の動き、こういったところが中心になりましたけれども、話題実は台湾と日本との間にはまだまだありますね。また別の機会でご紹介させていただきたいと思います。それではこのあたりでこの時間をお別れいたします。担当は早田でした。こちらは台湾国際放送です。